脳科学豊かよラジオ。ここからのお相手はゆうたと
かよと
と
間違えた
でお送りします。はい、
どうしたの。
同国豊かよラジオですよ。
同国ってどういう意味。
え、声を上げてむせび泣くことですよ。
あー、なるほどね、はい、なんでそれを選んだ。
いや、なんとなく。
あ、そうなんや、
はい、
名演技だったね。
はい、名演技でしたね。はい、ところでクソまたメタルなことを言ってしまいますけれども、うん、今日喋るネタにつけるべきなんとかっていうのをね、
うん、
最初僕黄昏って言おうとしたんですけれども、うん、なんでかわかんないけど小芝居とともに同国って言っちゃった
っていうことで、急に切り替えたんだ。
はい、ミスったなと思って、まあいいやいいや、うん、ということで今日はですね、まあお久しぶりですね。
本当にね、
2週間ぶり。
本当にそれ3週間ぶりぐらいじゃない。
3週間ぶりぐらいですかね、うん、なんか最近面白いことありました。
一番それタブーな質問やラジオにおいて、
まあ僕はね、結構久々に会う12年来の友達とね、
うんうん、
先月、まあ言うてちょうど1ヶ月前なんですけれども、うん、最近ではなくて、
うん、
でに会ったんですけれども、うん、まあその友達ね、もう下宿していると、
うん、
そしてまあやっぱ下宿生ってお金がないじゃないですか、
うん、
お金がないからそれどう節約しているのかというと、
うん、
まあお金がねなくてもね、うん、ジュースは飲みたいですよ、
うん、
どうもコーラを買って、コーラをペットボトル3つに割って水を入れて薄めるんだと、
うん、
コーラを薄めたやつを飲むのが、まあ彼なりのたまにの贅沢らしいんですけれども、
美味しいかな、
まあ、ね、それ美味しいかどうかは置いておいて、まあでも薄くなってもコーラ味が濃いからうまいんだと言ってて、
うん、
で友達と会った時にペットボトルに透明な液体を入れていて、
うん、
でその話を聞いた後ですが、それ何を薄めてんのと友達に聞いたら、うん、これヨーグリーナやで、ヨーグリーナを3分割して水を足してるっていう、もうヨーグリーナ自体がヨーグルトを薄めたやつなので、味も減ったくれもないやないかって言ったら、もう無味無臭って言ってましたね。
貧乏なのに味にはこだわるんやな。そうそうそう、水とかじゃないんやな。そうそうそう。
なんでちょっと普通よりも30円高いヨーグリーナを買ったのか、僕にはちょっと理解できなかったですけど。
オードリー春日みたいなことしてる。
そうそうそうそう。まあそれが彼なりの贅沢らしいですね。
いや、そうなんや、うん、
ところでかよさん何か面白いことありました。
あ、ごめん、何も考えてなかった。もう私には回ってこいやろと思っちゃってた。やばい。
はい、はい、
ない
ないんですか。
ないです。
あ、もう残念ですね、うん、はい、それでは今日はまあ何を今日はまあ何をやるかと言いますと、うん、まあ小中とやってきて、
うん、今日は
高校時代、喉がちょっと詰まっちゃいました。今日は高校時代の思い出について話そうと、
ね、うんうん、
いうことなんですよ。
一番記憶が近いね。
お、
一番、
そうですね、
鮮やかに覚えてる。
うん、まあ僕としては2年前ですか、高校時代というのは。
私は3年前か。
3年前。
ね
え、まあ部活とかにもね、僕は精を出していたので、
あ、
まあ毎年のようにね、学引退してからも大学1年2年と演奏会に出たりですとかね、大会を見に行ったりしてるんですけれども、うん、もうそんなに経ったのかと、2年3年経ったのかとね、ちょっと懐かしくなる一方で、
うん、
戻らぬね、高校時代の青春の思い出をね、
うん
うん、悔やみますね。
青春ね、
はい、
そうね。
ということで、
高校時代といえば、
はい、
高校時代といえば修学旅行でしょ、
はい、
それはもう
かよちんの修学旅行、ね、
急に出てきたな。かよちんの修学旅行は東京でした。
東京ですか。
東京に2泊3日行って、
はい、
で普通にその朝日新聞社っていう、なんか朝日新聞社とか国会とか社会見学と自由行動みたいなのに分かれてて、
結構社会的な、
うんうん、そうそうそうそう、うん、で朝日新聞社に行った時は、
はい、
自分の写真が載った新聞とかを作ってくれて、はいはいはい、それを最後に渡してくれたりしたんやけど、
はいはいはい、
その集合写真を、はい、その見学に行った人たちが30人ぐらいおるんやけど、
ほうほうほう、
30人ぐらいの集合写真を撮ってくれて、
はい、
渡してくれるんやけど、
はい、
なんか私の顔だけ黒く潰れてて印刷で、はい、みたいな。
いない人になってた。
そうなんかちょっとすごい悲しかったのを覚えてる。
切ないですね。
そうで、夜はその何個かコースが選べてて、うん、私は 遊ぶコースなんやけど、はあはあ、私はその演劇を見るコースみたいな、うん、東京の何やったかそういう大きな演劇ホールに、はいはいはい、8,000 円ぐらい出して見に行ったんやけど、はい、もうその夜やったから夜までに朝日新聞社行ったりとか自由行動したりとかして、はいはいはい、親友と喧嘩したりとかしてもうすごいすごいクタクタだったから、うん、8,000 円も払ったのに、うん、その夜の劇中に寝てしまって、うん、そうはってなんかすごい音がしたから、はいはいはい、起きたら主人公が首吊ってて死んだった、
はい、意思してた
そうええー、みたいな、
しかもそんな劇8,000円払って見るんですか何劇ですかそれ。
なんやろ、なんかでも外国のなんかそういう王家が舞台の話で、うん、でもその首吊ってて死んだのは実は夢だったっていう、うん、
あなるほど、
すぐにまあオチがあるねんけど、
はいはいはい、
そのタイミングで起きて、はい、まあ、話が全然わからなくて、ね、
ですいません、あの途中から僕気になってしか、うん、あのそれどころじゃなかったんですけど、
ないや、ないや、うん、
親友と喧嘩したって
親友と喧嘩したのは、はい、私が結構ドジやねん、ドジな性格やって、
はあはあはあ、
でその親友と自由行動やったからその親友と2人でフジテレビに遊びに行ったんやけど、うんうん、
はい、
私がまあその途中でも結構ドジやらかしてて、
ほうほうほう、
で親友がちょっとなんかイライラし始めてて、
はいはいはい、
でその
あ普段はもう高校とかの生活だから一日に会うのは賞味の時間 2,3 時間で我慢できてたけど、それが1日2日になるともう我慢できないわけだ。
そうそうでなんかそのフジテレビのエスカレーターか、
はいはいはい、
が行きと上りあって、
はい、
上に行くのに上りのエスカレーターじゃなくて私が、ま、はい、あ間違えて下りのエスカレーターに乗っちゃって、
はい、
それ見た瞬間に友達がはありえへんしみたいな、
あ来た今までの
あって
募り積もった思いが、
そうそう、それで結構そっから友達もなんかあんま話しかけても答えてくれんくなっちゃって、
はいはいはいはい、
なんか喧嘩みたいな感じになっちゃった。
ちなみにその中は戻ったんですか。
ああ戻った戻った。
ああ良かったです、ね。
その一週間後ぐらい。
一週間ぐらい、じゃあもう修学旅行は最悪だった。
修学旅行は喧嘩したまま終わった。
ああ、うん、ね、修学旅行なんかね、僕もね、
うん、
みんながワイワイして別の部屋で男子全員集まってるのに僕一人だけ自室で寝たっていう。
その場には入らへんかった。
そうはぶられたエピソードがあります
。あ、そうなん。それははぶられたん、自分が寝たいんじゃなくて。
はぶられたんですよ。
あ、なんで？
で、はぶられるじゃないですか。
うん、
で僕はもう一人でね、
うん、
まあ、みんなで何かしようと思って僕もトランプとか持っていきますわな、
うんうん、
でも結局みんなに入れずもうトランプ一人で眺めてました、ね、全然思んないやん修学旅行って思いながら一人で眺めてて、でみんなもう散々はしゃいでうわ楽しかったみたいなの言いながら部屋に入ってきて、え、ニオニオ、松岡またおったんやみたいなのを言うじゃないですか。ほんでみんなもうみんなはしゃぎ疲れてるから速攻寝るんですよ、
うん、
で僕枕が変わると寝られない価値なんでもう全然楽しくない上に全然寝られないっていう、
ね、すごい
ね、修学旅行はこれはもうね、あの高校史上最高に思んない、僕高校時代超楽しかったんですけど、
うん、
高2の修学旅行だけはマジで思んない
一番楽しいはずのイベントが、
そうそうそう、かやさん劇見たって言ったでしょ、うん、僕も劇団四季をね見に行ったんですよ、うん、で全然もう高2のクラスメイトがね全然もう見に合わないので、
うん、
で唯一ね、
うん、
楽しめるだろうと事前から、うん、もう全然修学旅行自体楽しみじゃないけどこれならば俺は楽しむことができると思ったら、隣に座った普段全然絡まないド陰キャの子と、
うん、
僕はもうね陰キャ同士最高列に座ってたんですけど、うん、なら開始10分後ぐらいからもうその友達が、うん、松岡くんお腹痛いお腹痛いって言ってもう、
うん、
もう第1部第2部あるじゃないですか、
うん、
第1部その子がお腹痛いお腹痛い言い続けて僕は結局見ることができなかったんですよ。ずっともう、あとちょっとやからもうえんちゃんとか、ね、行ってこいやって言って、いやでも、うん、みたいなね、クソ問答ですわ。
かわいそうかわいそうやし相当の陰キャやったんやな。
そうなんですよ。
つらいな。
そう、割とあの男子同士でグループ行動班あるじゃないですか、
うん、
あれをね、6人班作れと言われたんですけど、
うん、
僕はぶられて、で僕とあともう一人の
聞きたくないもん、
初見の初見のこいつが誰やもわからぬ友達、うん、今では友達ですけど、うん、男と2人で、ね、かつ後の4人はクラスの中でも浮いてた女子と組まされるっていう まあでも結局その女子やその男のことはすごい今でも連絡取るぐらいには仲いいんですけど ね、
なんかね、学校の闇やな。
そう、全然思んないやんって死ぬほど思いましたね。あれは
喜んでる生徒がいる一方で、そうそうそう、光が当たらないところにはそんなことになってたな
って
。
だって僕バスとかでも先生の横でしたからね、うん、光当たんなさすぎて。
いや、そういう子いる、本当に余って友達がいない子。
そうで僕あのスマホもなかったんですよ、うん、ガラケーだったし、で普段 LINE とかは iPod Touch でやったので、うん、修学旅行先では使えないと、うん、
あ、そっか。
で僕の知らないところで勝手に僕になんか鍵返しとくわとか、あのどこどこ行きたいからどこどこに来てっていう LINE が来てたらしいんですけど、僕はないじゃないですか。
そうかそうか。
そうやから、なんか知らんけど急にもうなんか、あれお前恋言うたやんけみたいな、その範囲からすごいキレられたりとか、修学旅行終わって家に帰ってから鍵預けてるでとか、ごめん明日の朝どこどこ行かへんとかいう LINE が大量に溜まってたって。
あー、意味やな、基礎。
そう、最悪なんですよ僕。ロープウェイでゴンドラでね、朝一から絶景を見られるっていうことで、事前にあの約束していた友達はその夜徹夜で大富豪した結果、行けなくなったと、寝ているからっていう理由で、僕全然知らない、僕あのギターマンドリン部っていう部活だったんですけれども、全然絡んだこともない卓球部のやつと3人で行きましたから、誰やねんお前って思う、名字知らんしっていう。
もう絶対無理だ私。帰ってから相当やむわ。
頂上でみんななんかやっぱり朝日をバックにウェーイとかバンザーイとかしながら写真撮るじゃないですか。ほんで当時はなんかマカンコウサッポーとか、あのクソ寒いね、あの飛んでる風な写真とかありましたから、すげえ今悪口が止まらねえな。
聞いてて辛いねんけど。
ありましたから。で僕たちはもう3人、そのね、見に行った3人ドインキャ3人組ですから、うん、もうね、どういうポーズを取ればいいのか、結局3人であの手を横にピシッとつけて棒立ちでしょ、写真。やべ、この
今を楽しもう、うん、
修学旅行ネタだけで多分僕40分ぐらい喋れるんですけど、まあまあまあこれぐらいにしときますわ。
かわいそう。
いや、驚きでしたね。
もっと楽しい話しよう。
楽しい、いや結構自分的には楽しい話なん
です。意気揚々と語ってたから、
意気揚々と語ってましたから。
楽しかった思い出ない？
高校で楽しかった思い出ですか、うん、まあやっぱり部活じゃないですか、
ね、あ、そうなんや、
うん、うちのね、まあ、文化祭が主に文化部の、うん、メインステージなんですけれども、うん、9月末に黄昏コンサートという、うん、やつがあって、そこになんか文化部が隠れステージみたいなのね、野外でやる、まあ地域活性化企画みたいなのがあるんですけれども、それがね結構好きで、
うん、あ、おじいちゃんおばあちゃんとか見に来る。
そうですね、野外のステージで、まあ割とポップな曲というかね、を演奏したりだとか、夕日をね背に僕は指揮棒を振ったりだとか、
あ、かっこいいな、
ギターを弾いたりだとかして、ね、そうそうそう。で運動部のやつらも、運動部のやつらなんかもう半ば文化部バカにしてるところありますから、うん、普段全然もうそういうのにね触れる機会ないですけれども、練習終わりになんかやっとるぞっていうことで、野球部のやつらとか陸上部の人たちがブラブラっと来てくれて、うん、ああなんか文化部も捨てたもんじゃないなみたいなのを言ってくれるのがすごい好きでしたね。だから僕はこの ね豊かよラジオをね、黄昏豊かよラジオにしたかったんですよ、高校時代に思いを寄せて。でもなんだこりゃ、同国ってなんやねん。
むせびなく、
むせびなくってくせやなって思いました、ね、
なるほどね、はい、私は文化祭は楽しかった。文化祭っていうか体育祭が楽しかったな。ほうほうほう。文化祭が1日目で体育祭が2日目やったねんけど、
はいはいはい、
体育祭がほんまに3年生のためにあるような祭り で3年生が運動場で劇をするっていう、
ほうほうほう。
で後ろのだからそのセットとかも全部手作りやし、衣装も全部手作り で、はいはい、うん、で劇中には絶対ダンスも入れないといけないから、ダンスもみんなで練習して揃えて、
ほうほうほう、
受験期にもかかわらず、はい、9月違う8月もう7月ぐらいからか、7月から9月ぐらいまで2ヶ月ぐらいの間に毎朝朝は6時半からで、そう、夜はもう普通に7時ぐらいまで、暗くなるまで毎日練習してた。で、そう、それで、
はいはいはい、
私のクラスがもう 優勝して、
はい、
そうそうそう、アンパンマンをやったんやけど、
高校生で楽しいですね。高校生で全力アンパンマンは楽しいですよ。
そうそうそうそうそうそう、全力アンパンマン、発泡スチロールでね顔とか作って、
はいはいはい、
そうそう、でもなんか、うん、発泡スチロールの擦る音ってちょっと独特や、
ありますね、
あれがもう嫌いすぎて、でなんかみんなその放課後とか教室で準備とかするねんけど、はいはいはい、でみんな擦るねんけど、うん、その音が嫌いすぎて私は衣装係やってんやけど、
はいはいはい、
一人だけその廊下で作業してて、はい、なんか全然クラスが盛り上がってる輪の中に入れず、一人で廊下で淡々とこう縫い物をしてる状況やったけど、まあ楽しかったよ。
かよるんるん、
かよるん
かよるんるん、
私はカビルンルン役やった。
カビルンルン役でしたか。
カビルンルン役やった。
さすがかよるんるん。
カビルンルンが一番多かったねんで、別に。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
いや、その中で特にダンスが上手い子がカレーパンマンやらアンパンマンやらをやってたから。
そうそうそう、ダンスが上手くてクラスの中で人気のある子がカレーパンマンとかやってて、
はいはいはい、
クラスで目立たないような子たちは、はい、カビルンルン。
カビルンルン。
すごいな。
子分中の子分ですかね。そういう、その中でもね、ヒエラルキー、うん、
なあ、そうやな、うん、今自分で言っててちょっと怖くなったわ
ね。だって、うん、アンパンマンやらカレーパンマン、うん、食パンマン、バイキンマンというのは一人しかいないですよ、世の中にね、
うん、
カビルンルンご覧なさい。カビルンルン見てみ、あ、治るわって。
まあでも小中高とそういう人生だったわ。
あ、もう気に当たらない、カビのような。
そこまで言ってない。そこまで言ってない。なんか大人数の役ばっかりやってた。
あ、
小中高と、そうそうそう、いや、もう楽しかったからいい。
まあ楽しかったから、楽しかったらいいですね。
そうそ そう、
うん、
カビルンルン役やからな、
うん、
服従になんかそのなんやろ、
継ぎはぎの
服着て、
はい、
カチューシャつけて、
はい、
ピヨってなんかこうなんやろ、
はいはいはい、
目玉が出てるみたいな。
落ちぶれたコリン星人。
そうそう、それ
ユーコリン、ユーコリン。体育大会、
うんうん、
話のネタはね、持ち駒何個かあるんですけど、どれにしようかなって
。あ、そっちで悩んで
る。僕関連のものか、僕に関係のないものか。
あ、
じゃあ僕の関係のない方から小話として、
うん、
なんだこれっていきますけれども、徒競走あるじゃないですか、
うんうん、
徒競走ね、 100m 走とか、うんうん、で上階生1個上の、うん、学年の人たちが用意ドンってタタタタタって走る、うん、で、うん、途中でわざとこけるんですね。
え、なんで、
うん、でわざとこけるじゃないですか。そいつを助けるためにちょっと待ったって言いながら、あの入場門からチャリに乗ったそいつの友達が駆けつけてきて、うん、でそいつをチャリに乗せて、
うん、
チャリ2人乗りでゴールまで、あの漕ぐっていうクソ茶番をやって、うん、
何それ。
先生にめっちゃ怒られました。初めてですよ、先生があんなに露骨にこのご時世体罰振るってるのみたいな。
いや、そういうなんかそういう劇なんかと思った、びっくりした。
野球部のやつらなんですけど、野球部のやつらは割とあのあれじゃないですか、運動体育大会とか文化祭俺たちが盛り上げないと、と、
うん、
ほんでそいつらがねそんなことをして、で全然おもんないやんけってことで、うん、先生ボロッカス殴られてましたね。
もうガチで殴ってた
よ。ガチで殴ってた。お前こっち来い。
あ、そうなんや、うん、すごいこと考えるな。
そうそうそうそうそう、
そんな不正はなかった。
不正というか、多分本人らからしたらエンターテイメント賞なんでしょうけど、さすがに順位決めるというかね、それが露骨にクラスのポイントに関わりますから、そこでそれをやるのはね、いかがなもんなのかなっていうことで、
うんうん、
物議を醸しましたね、
うん、
みんな口々に言ってました、あれ全然思んないよ。
そうやな、多分そういうのってほんまに周りは冷めた目で見せるような。
そうそうそうそうそうそう、
本人しか楽しくない。
そう、多分キャラクターなんでしょうね、本人らの。面白い人たちがやればあれなんですけど、多分その盛り上げ隊の中でもヒエラルキー下の人たちがちょっと恥じらいというか、俺たちやってやってるでドヤーみたいなのが見えたんでしょうね。
うん、で面白ポイントがないもんな。
そうそうそう。
今の話聞いて、じゃあもう一個、じゃあゆうたくんにまつわる話。
あ、僕にまつわる話は面白くはないですけど、
うん、
3年連続僕はね文化部だったんですけど、リレーのアンカーを
すごいね
担当して、うち2年ですね、
うん、
1年生の時と2年生の時はもう僕足早かったんで、
うん、
もうずっと1位で最後のテープを切ろうというところなんですけど、
うん、
最後の最後の曲がり角で2年連続転倒してビリになるっていう、うん、
不幸やな。クラスのなんかそういうエースにもなれへんやん。
そうそうそうそうそうそう、
へー、
ただすごいみんなにねぎらわれる。
あ、ねぎらってくれるんや。優しいクラスやったな。よかったな。何やってんやとかじゃないんや、ね、
そうそうそう、温かい目で。
あ、よかったよかった、うん、
やっぱね、下地は大事ですからね。
下地、
下地、そういう急にそんなことをやっても冷めた目で見られないための下地をね、頑張って1学期の間に作っておかないといけない
から。
そう
やな。
そうそうそうそうそう。
私はなんかあの二人三脚とリレーと大縄と綱引きと砲丸投げの中から一つ選べる、一つか運動できる人は二つ選べるんだけど、3年連続綱引きっていう。もう一番運動できない人たちが集まる競技に3年連続出て
手を添えるだけです。
そうそうそう、ほんまにそれ。しかも3年連続1回戦敗退やから、なんかほんまに全然参加してない。すごい覚えてるわ。うん、
やっぱり初日平日のなんか横演習みたいな立ち位置で予選みたいなのありました？
いや、もう普通に当日に予選やったで。うん、え、そうなん、前日とかに予選もやってた。
あ、僕はそうでしたね。
え、じゃあ出れないクラスとかもあるってこと？
出れないクラスとかもまあありましたよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう、予選にそういう徒競走とかリレーとかで全部負けちゃったクラスは、うん、もう決勝は全員で膝体操座りみたいな、テントで体操座りみたいな。
そうなんや、うん、寂しいな、辛いな、はい。
球技大会とかありました？
球技大会あった、あったあった。ドッジボールとバスケ、はい、と野球かな、野球があったわ、
まあ、僕もそんな感じで。
そうそうそうそう、
あとそれとテニス、バスケ、
うん、
サッカーが
あった。でも運動嫌いのからそんなもうエピソードとかないで。も
お前ですか。僕ね、高1の時にねバレエをね、うん、やったんですよ、
うん、
バレエを、
うん、
そしたらね、僕あまりに下手すぎてね、散々ね、普段クソ無言なね、うん、あのやつ、
うん、
同じバレエだったんですけど、それとはどうやら中学の時バレエ部らしくて、
うん、
で普段無言、普段あんなキャラのくせに、うん、なんかちょっとやるやないかみたいな好感度上がってますよ。片や僕ですよ、あの委員長とかやってね、こいつはもうなんか結構いけるんちゃうかみたいな見切られ方されてたのに、
うん、できそうやもんな、
もうクソなね、うん、で僕生まれて初めて言われましたよ、
うん、
その同じチームのやつから誰かこいつをあのどっかやれ言われましたから、
ね。もう辛いな。
はい、そして高2ですよ。
もう辛いエピソードしか出てこいやん、うん、
高2なんですけど、うん、まあ高2はさっきも言った通り暗黒の高2時代で、で僕はねテニスをやるとなったんですけど、そのテニスをやる経緯もね、みんなその僕体育でバスケ選択だったんですよ、
うんうん、
でそのバスケチームの中、バスケ選択の、10人かな、
うん、
の中から、まあ、補欠も入れてみんなエントリーしたんですけれども、
うん、
枠は9人なんだ、
うん、
で、
うん、
僕入ろうとしたけど、いやもう枠余っとるからお前入れへんでっていうのを言われて、
うん、
その体育のバスケ選択の中から僕一人入れないっていう
こと
で、みんな大概選択してる球技に入りますから、うん、もう埋まっちゃってると、
うん、
でバレーだけ選択がなかったので、
うん、
僕が生み出すとすればバレーかテニスしかない、
うん、
他にも余ってる人はいるだろうということで、僕はバレーをね、設立したんですよ。1年生の時にそんな、ね、戦力外通告出されたほどのやつがもうバレーのキャプテンとしてバレーを立ち上げたんですけれども、で書いたまま昼休みにその僕、うん、昼休み開始時に松岡バレーって書いて、
うん、
で僕トイレ行くじゃないですか、で昼休み終わったぐらいに見たら、うん、僕バレー消えてたんです。バレーに人集まんなくてテニスになったんですよ。
あ、そう
だよ。でテニスももう余り物、そのなんでバレーが消えたかっていうと、余り物はいたんですけども、バレーのプレイ人数に満たなかったと、はぶられたやつが3人だったんで、3人じゃバレーできないと、だからテニスに入れられたんですけれども、僕ねすごいですよ、
うん、
当日、
うん、
応援はおろか担任の先生すらも来なかったっていう。
孤独。
知らん間に初戦敗退してた。全員テニス初心者だから。当日に初めてラケット持った人たちでやりましたから。
行く、やる意味ないやもう。
そうそうそう、でうちのクラス結局バレーはもう出さないから不先輩ですわな。
えぐい。
悲しくなってきました。
心が痛いんですけど。
はい、そんなこんなで、
はい、
まあ高校生前半、前半かな、
前半にする、
はい、
うん、
しましょうか。 でをやってきたわけなんですけれども、どうでした今日のこの悲しいエピソードの数々ご覧なさい、どうでしょう。
なんか松岡くんになんか買って、
あ、松岡くん言っちゃったよ、
あ、ゆうたくんになんか買ってあげたくなったわ。
あ、本当ですか。ではまたご飯をおごってください、
うん、そう、気が向いたらね。
いや僕ね、その高1の時のねバレエで戦力外通告された時にはね、久しぶりに半泣きになって帰りましたね
そう、辛いな。
自転車でね、もう半泣きになりながらやってられるかってなったんですけど、うん、なんで僕がそんな中でも球技大会を頑張る活力になったか、うん、当時好きだったミュージシャンの CD が発売だと、うん、その日に、
うん、
だからこれが終わったら俺 CD 屋さんに買いに行くんだって思いながら必死にその戦力外通告のね、あの屈辱というか悲しみを紛らわせてたわけなんですけども、
心のバランス取ってるやん。
そう、当時僕高校入ったばっかりはなんかうまくクラスに馴染めてないんじゃないか、委員長のくせに馴染めてないんじゃないかっていうことで、
続ける
すごいヘビーな、もう学校やめたろかっていう生活を送ってきたんですけども、そのね、あまりにもダメージが大きかったんでしょうね。なんか CD の受け取りがなんかに多分住所かなんかの確認が必要だったんですけども、僕あまりになんかもうテンパりすぎてというかパニック状態になってたんでしょうね。自分の住所を思い出せずになんか CD 受け取れなかった。
あんなに楽しみにしてたのに、
あんなに楽しみにしてた CD すら受け取れない最悪の一日を、
唯一の救いが、
そうで家帰ってなんか、うん、おかんがなんか球技大会どうやったみたいなのを笑顔で玄関で出迎えてくれるんですよ
辛い、
そんなん泣きますわなでおかんも多分楽しかったっていう僕のね表情を期待して玄関まで来てくれたんでしょうけども、玄関来た瞬間僕はもうぶっちょずらですよ、
うん、
おかんの表情も曇りますわ
もう、ね、そやめよ、もうやめよ、
辛かったですということで、まあうまくね同国につなげられたかなと思いましたけれどもまあ僕の悲しいエピソードを ね、まあね、これを聞いた皆様飯うましといてください。以上、同国ゆたかよラジオでした。ここまでのお相手はゆうたと
かようで
お送りしました。
バイバイ